マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。4月ですね。もう農作業される皆さんはこれからが忙しい時期なんじゃないでしょうかね。大変な時期がスタートしますが、私自身もね、もうちょっと平和にね、穏やかに過ごせることを、もうただただ日々をね、ちゃんと送れるということを願ってやまない今日この頃でございますが、元気よくねスタートしていきたいと思っております。さあ、この番組、農業の今をリアルに伝えるをキーワードに、リスナーの皆さんにさまざまなワクワク情報をご紹介していきたいと思っております。今朝のゲストは先週に引き続きまして、株式会社久保田農機国内営業部営業企画グループグループ長、野戸隆文さんです。野戸さんがね、もっと知ってもらいたいという久保田の取り組みについて今日は詳しく伺う予定になっておりますので、どうぞお楽しみに。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今朝のゲストは先週に引き続きまして、株式会社久保田農機国内営業部営業企画グループグループ長、野戸隆文さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかこう安心しますね、野戸さんは。ほんわかさせてくださる。
すいません、
冒頭にいきなり、
はい、
今日もオンラインでお顔を拝見させていただきながら、はい、皆さんと放送をつないでいきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日初めてね、この番組を聞かれる方もいらっしゃると思うんで、前回ね、どんなお話ししたかちょっと振り返ると、食料、水、環境というね、この3つの柱で、実は久保田という会社は成り立っている。創業者の久保田さんは一番最初に、その今ね、コロナ禍ですけれども、当時コレラが流行ってた時期に、その水道管の整備をすることで皆さんの水を守るということで、コレラから脱却しようじゃないかというね、そういう難題を解決する、そういうところが最初のこの会社の起点になっているというね、そんなお話も伺って、で今もなおね、そういった観点で久保田という企業は地球規模の難題を解決しようというような、そういったスタイルで、お仕事されているということで、で今日は久保田がいろいろ取り組んでいるお話について伺いたいと思うんですけれども、すごく力を入れて取り組んでいらっしゃることがあるんですよね。
そうですね、
はい、
はい、今力を入れて取り組んでいるものの一つとして、もちろんこれまでも取り組んではきたものなんですけど、農作業安全の取り組みということを今進めております。
はい、
これはですね、農林水産省とも連携してまして、昨年の4月からですね、向こう3年間を、集中対策期間として、位置づけまして、改めて農作業安全の取り組みを推進していこうということで、取り組ませていただいてます。
なんかこのコロナ禍でまた改めて、その社会全体が安心とか安全とか、そういったところに非常に目が向いてますからね。そういった中で非常にそういうのもいいきっかけになるんじゃないかなと思うんですけれども、具体的にこうどんなことを進めようというふうにされてるんでしょう。
そうですね、まずはしっかりと農作業をする前にですね、安全への意識を高めていただくための、いろいろな啓発であったりとか、推進活動させていただいてるんですけど、その中でも特にですね、トラクターの、安全フレームシートベルトキットの復刻販売というのを昨年から始めました。
はい、安全フレームというのは、トラクターの後ろの部分についている、この人の高さと同じぐらいのとか、座ってこうちょっと人の高さよりちょっと上にの高さぐらいになる、こうバーというかフレームのようなものですね。
そうですね、
はい、
トラクターお使いの方はよくご存知じゃないかなと思います。
はいはい、多分このラジオを聞いてらっしゃる方は皆さんお若いで、と思って聞いてくださってると思うんですけれども、その安全フレームとシートベルトのキット、これどういう、どういうことでそれを復刻したんでしょう。
トラクターにつきましては、皆さんも非常に大切にお使いいただいている方も多くてですね、20年前に製造したトラクターとかをですね、とか30年前に製造したトラクターというのを 長くお使いている方まだまだ多いんですけども、うん、
はい、
当時、まあ、製造されていたトラクターには、ね、この安全フレームといったものが、うん、まあ、ついていないものもございまして、うんうんうん、そういった中で特にトラクターにおける転倒とか転落時に身を守る安全フレーム、
うん、
まあ、非常に重要な部位になりますので、
はい、
当時、まあ、1990年代に発売していたトラクターのシリーズ、全てではないんで一部にはなってしまうんですけど、このトラクターにつけられるですね、安全フレーム、はい、をですね復刻製造しまして、それを販売させていただいております。
なるほどなるほど。じゃあ新しいトラクターを買わなくても、その大事に使ってらっしゃるそのトラクターにつけることができるわけですね。
そうですね、はい、
それはいいですね。
アステシリーズというものと、
はい、
まあ、グレイツシリーズというものと、グランデルシリーズと、はい、まあ、これもちょっと口だけだと分かりにくいと思うんですけど、
多分ね、私は分からないですけど、はい、聞いてる方はうんうんと思ってると思うので大丈夫ですよ、
はい、まあ、お近くのクボタの取り扱いのお店とか、JA でお問い合わせいただけたら、つくつかないといったものが分かるかと思いますので。
あ、そうなんですね。
はい、ぜひお求めいただけたらと思いますし、
もうベテランの皆さんはもう僕は転倒なんてと思ってらっしゃる方も多いと思うんですけれども、いやいや私もそうですけどね、こう年齢上がると思わぬことがありますから、まあ、そういうことを ね、意識して、まあ、ご家族がねちょっとプレゼントしてもいいですし、ぜひぜひね、はい、ちょっとお近くのね久保田まで足を運んでいただきたいですね。
そうですね、なるべくお買い求めいただきやすいようにということで、キットのその小売価格もですね、一応1万円という形で設定をさせていただいてますので。
あ、そうなんですか。
はい、お近くのお店 JA までご相談いただけたらですね、価格と合わせてご相談ができるかなというふうに思います。
はい、そしてもう一つ、久保田営農ナビという情報サイトがあると伺ったんですけど、営業の A に農業の農、営農ナビですか？
そうですね、
はい、
久保田営農ナビと入れていただけると出てくるんじゃないかなというふうに思うんですけど。
そうなんですね、
まあ、どうしても農業機械を作っている会社ですので、農業機械に関するその情報というのはもちろん載せさせていただいてるんですけど、それとは別に農家さんの声であったりとか、まあ、農業機械を使った上でのいろんなその技術的な実証であったりとか、あとはその久保田が発信しているニュースみたいなものを、ちょっと機械とは少し違った軸でご紹介をさせていただいている、いろんなまあ情報を詰め込んだサイトを運営させていただいています。
なんかちょっと私が見させていただいた感じでは、この走る時にこの目標のラインがこう出たりとか、その走り方のちょっと工夫というか、そういったものも載ってたりするんですか？
そうですね、うん、最近久保田で発売させていただいたトラクターの中で、GS トラクターというものがありまして、
はい、
まあ、GS っていうのはゴーストレートの略なんですけど、
ほうほうほう、
ハンドルの操作をしなくてもまっすぐ直線で走れるっていうものを、まあ、GPS をうまく活用したトラクターになってるんですけど、
ついにそこまで。
そうですね、農作業ってうねたてとかですね、ハッシュっていう、まあ、種をまく作業であったりとか、
はい、
まあ、非常にそのまっすぐ走らないといけない、まっすぐ作業するということが、うん、まあ、大切な作業がすごく多いんですね。で、まっすぐその走るっていうことがすごく神経を使う作業でして、うん、技術も必要なんですね、
はい、
まあ、なのでそれをハンドル操作なしでまっすぐ進むということがサポートできるので、
うんうんうん、
まあ、非常に体が楽になったりとか、
うんうんうん、
農作業の経験が浅い方でもですね、熟練者と同じようなレベルで作業ができたりというようなことも、実際のユーザーの方からも評価をいただくことが多い機種の一つでもあります、
ね、そうなんですね。じゃあちょっとそういうことで悩んでらっしゃった方とかにはすごくいい情報ですし、新たにねこれから農業やろうっていう方にも、あ、こういったものがあるんだとか、自分の技術をちょっと埋めてくれそうだなとかね、そういうお役にも立ちそうな情報ですね。
そうですね、収納経験の浅い方からの導入の声というのもたくさんいただきますし、あとはその農業経営は組織で法人でされている経営者の方が、新しく入ってきた方に作業していただくのにこのトラクターを使っていただいているとか、まあ、いろいろなパターンの、はい、声はいただいています。
今後は能登さんはどんなことをしていこうというふうにお考えなんですか？
そうですね、立場上、まあ、広告宣伝とかプロモーションの仕事をさせていただいてますので、そういったことの中でですね、新しい取り組みにチャレンジしたいというふうに思ってます。で、具体的には全国各地で農業機械の展示会っていうのを結構シーズンごとにやってたりするんですけど、今やっぱりその新型コロナの影響もあって、その展示会が開催できないみたいなところの影響がやっぱり続いています。で、そういった中でオンライン といいますか、まあ、デジタル技術を使ったイベント開催といったものもですね、うん、これからやっていきたいなと思ってます、
うん、
で今年の1月とか2月にもですねそういったののイベント開催させてもらいましたし、ぜひこの取り組みはですね今年以降ですね引き続き取り組んでいきたいなというふうに思っているものです、うん、
素晴らしいですね。じゃあ、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、改めてなんですけど、まあ、まず農作業も忙しい春の時期になってきてますので、うんうん、また世間もですね新年度がスタートする時期だと思います。農作業安全交通安全、まあ、何より皆さんの健康を第一に今日もですね一日充実した一日になるように願ってます。農業機械に関するご用命がありましたらお近くの久保田の取扱いのお店 J まで、お声掛けいただけたらというふうに思います。
はい、ありがとうございます。2週にわたって、ゲストは株式会社久保田農機国内営業部営業企画グループグループ長能登隆文さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ根本美穂のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美穂のアグリの時間。今朝は株式会社久保田農機国内営業部営業企画グループグループ長能登隆文さんからお話を伺いました。先ほどお話にありました久保田営農ナビ、営業の A に農家の農と書いて営農ナビですけれども、カタカナ久保田の営農ナビって検索すれば多分出てくると思うんですけれども、久保田のホームページの方からもいろいろクリックしていくと入っていくこともできるようですので、ぜひね皆さんチェックしていただきたいと思います。実際に久保田の製品を使っている農家さんの声だとか新しいクォーターのニュースだとかいろんなね最新情報を入手することができるようですので、ぜひねチェックしてみると面白いと思いますよ。さあ、この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。番組へのご感想、ご質問、その他どんなことでも大丈夫です。メールアドレス agri@joqr.net agri@joqr.net となっております。おはがきもお待ちしております。郵便番号 105-8002 文化放送根本美穂のアグリの時間宛てに送っていただければと思います。何でも結構です。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美穂でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美穂のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。